デイリーカミヤ。
おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマは新春特別編2023年の抱負ということでお届けしてまいります。カミヤさん、今年もよろしくお願いいたします。
はい、明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございますということで、もう2023年ですね。
はい。
はい。
開けちゃいましたね。
ええー。まあ、去年もね、激動の1年でしたが、今年もどうなってしまうのかということで、
はい。
今年ね、どんな1年にしていくのかというお話を神谷さんに聞いていきたいなと思うんですけれども、
はい。
まあ、その前にですね、ちょっとまずこの2022年の振り返りですね。
はい。
ちょっと、どんな一年だったのかっていうことを神谷さんにいろいろお聞きしたいなと思いまして、まずこの、最初にね、2022年の最初に僕と神谷さんで今年一年どういう感じになるのかみたいなことを神谷さんの予測と僕の占星術で見た、星の話っていうのをやったと思うんですよ。
イベント的な感じでね、やりましたね。
有料のウェビナーで開催してやったのがあったんですけども、
うん、
その中でやっぱ神谷さんが、はい、今年一年は本当に参政党の活動、参政党が中心の年になると思いますねっていうふうに、神谷さんがおっしゃっていたの、僕はすごく、そこをすごくよく覚えてるんですけど、振り返ってみたら今年、振り返ってみて2022年どうでしたか？
いや、去年も言ったんですけど、冒頭にね、はい、多分45年生きていた中で一番忙しい年になると思いますと、
うん、
はい、いう予測を立てたんですが、はい、実際その通りでしたね。
なりましたね。
過去最高に忙しい一年でした。
移動距離も下手したら、うん、まあ、海外のね、渡航の距離とかっていうのを比べたら、含めたらあれですけど、日本国内の移動距離で言ったら間違いなく一番なんじゃないですか。
まあ、まあ、日本を全県2回ずつぐらい全部回りましたぐらいで終わしましたね。
うん、
まあ、多いところはもう4、5回、でも4、5回じゃ聞かないな、10回ぐらい行きましたし、うん、はい、まあ、東京中心でしたけど、うん、北海道も沖縄も何回も行きましたしね、
うん、
沖縄だけで何回行ったら4回ぐらいか、北海道も 3,4 回行きましたし、うん、もう本当に2週じゃ効かないかな、日本を2週半ぐらいしましたね。
うん、
うん、であとはまあ参政党を通じていろんな人と会って、うん、まあ、候補者の方とのね出会いも45人全部出てくれたんで、そういう方々との出会いも全部去年ほとんどでしたし、ね、まあ伊藤さんとかはね、昔からの仲間でしたけど、
うん、
それ以外の人たちは出会いもあり、また支部長さんたちも出会って、まあ知り合いがめちゃめちゃ増えましたね、去年はね。
いやー、
はい、
もう集まる人の数がね、やっぱ日本各地でのタウンミーティングでも、
うん、
もうまあ少なくとも200人、300人とか、で多いところでやっぱり、タウンミーティングでも1000人を超える規模のものもありましたしね。
はい、うん。いやーもう本当に去年の1月ね、1年前は、さあこれから全国キャラバンやりますみたいなことを言ってたと思うんですね。
うんうんうんうん、
で、ちょうど年末にその時の最初の頃写真見たんですけど、最初あれどこだったかな、浦和かどっかでやった時なんか、もう2、30人しか聞いてなかったですね、街頭演説なんでね。ガラガラでしたよ。まあでもそれでもね、まだ足立ち止まって聞いてくれる人がいたから、僕なんかはまだ誰も聞いてないところで演説したこともあったんで、
うんうん
うん、それから比べればね、ああまだ聞いてくれて嬉しいなと思ってたぐらいですけど、
うん
うん、そっからもう1年でね、今街頭演説したら500人とか来てくれますからね、都心の方でやったら。
平日の昼間とかでもね、すごくたくさん。
はい。
来てくれるのですごいなと思いますね、本当に。
そうなんですよね。まだこっちももうでもね、ありがたいけど正直言うとプレッシャーなんですよ、たくさん来てもらってで皆さん交通費と時間かけて来てくれてるわけじゃないですか、
わざわざね。
うん、だからなんかね、あ、来てよかったって思うようなメッセージをちゃんと送らないといけないし、
うん、
なんか政策とか語ってるだけじゃダメじゃないですか、政局とか政策の話だけじゃなくて、やっぱりなんかこう僕らの信念みたいなところとか、こう日本の窮状とかそういったものをやっぱりね、来て、あ、聞いてよかったなって、なんかちょっと頑張ろうかなって思ってもらえるように、こう皆さんね、元気になって帰ってもらえていけないんで、
うん、
うん、それはもう最近街頭演説するためにプレッシャーで、まあ、選挙の時はね、うん、もう最後6月7月の時はもうね、もうこれで負けたらもう終わりだと分かってますから、うん、もう必死でやってたんで、もうその時はもうそんな緊張する余裕もなかったですけど、必死だったんで、
うん、
もう一回ね、選挙終わったら、最初の頃はですね、もうちょっとしばらく街頭演説やりたくないなと本当は思ってました。 だって、皆さんやっぱ選挙の時の熱を求めてる人が多いので、
うん、
あれはやっぱ選挙の時だから僕らも必死になれるけど、
うん、
平常からあんな、なんていうかな、もう本当必死で訴えてたら、体も心も持ちませんからね。口だけで言うのはいくらでも言えるんですよ。ただ、うん、やっぱり僕たちの演説とかが広がったのって、口先で言ってるからじゃなくて、本当に心からね、日本を良くしたいとか、日本を守らなきゃこのままじゃまずいぞっていう、ね、そういう思いを本当に言葉に乗せてやってるので、
うん、そうですね。
毎回な全力でやれないですよ。うん、だってこっちの心も消耗しますからね。やっぱりそれだけの思い込めてやったら。
うん、
だからもうちょっと街頭演説はなぁとは思ってたんですけど、うん、まあでも最近なんかもうルーティーンのように選挙がずっとあるので、
うん、
うん、9、10、11、12と。まあだから8月ぐらいはもう演説全くせずに、9月からこう選挙の応援っていう形で入っていって、
うん、
で、最近はまあ月1回東京の新橋のエッセル広場で吉田さんたちやってるので、
うん
うんまあ、あれくらいのペースだったらできるし、あとやっぱり日々移り変わることもあるのでね、
うん、
そういう時事ネタとか取り上げながらお話はできますけど、まあでも、本当に、この一年で、まあ、賛成党が広がったっていうことが契機に、知り合いが増えましたよね、
うん。
うん。で、国会にも入ったから国会議員の知り合いもね、増えたし、
うん。
うん、まあ、あと党員さんの役員さんも一気に増えたから、うん、やっぱりね、いかに事務局の僕らと、その支部長さんたちが連携していくかっていうことが大事なんで、
うん、
顔、名前、個性全部覚えていかないといけなくて、
うん、
100人ぐらいまでは完全に覚えたんですけど、
うん、
今もう支部長だけでも190人いるんで、ちょっと、あれ、顔はわかるんだけど、あそこの支部長ですよねとかってのはわかるけど、何区の支部長さんで何々さんだっていうところまで、ちょっと記憶追いつかないですよ。支部長もやっぱりね、合わない人とか交代してっちゃうんで、
うんうん
うん、そうなると、あれ、この間なったばっかりの人がもう1ヶ月後には交代しましたとかっていうこともたまにあるのでね。
はいはいはい。
うん、やっぱやってみると、合わないとかがあるんですよね。
うん、うん。
うん。やっぱ人をまとめるのって大変だから、うん。やっぱちょっとした、やっぱりそのまとめる才能がないと、やっぱり合わないってなってね、喧嘩とかはしないんだけど、うん、でも交代しますとかっていうから、そういう人も含めて、これぐらいかな、去年1年間でやっぱり、スタッフもそうだ、40人が増えてますから、
うん、
500人ぐらい、なんか、こう、交流する人が増えましたね。
そうですね、500人。いやー、うん、なかなかね、この、まあ、短期間ですよね、本当に。
うん。歌歌いたいですもん。参議院になったら、参議院になったら、友達1000人できる。できそう、できそうですよ。できそう。友達1000人できそう。
いやー、もう、まあ、関わってる数だけで言うとね、1000人どころではないですからね。
もちろん、はい。うん、から新しい友達が本当に去年1年で1000人近く増えたんじゃないかなと。まあ、優に500人ぐらいはね、
うん、
新しくお付き合いがある人、まあ、交流する人が増えたんで、
うん、
候補者、まあ、あとほら、そうだ、年末、ね、にかけて候補者も200人ぐらい大体決まってきたんで、
はいはいはい、
その人たちともなるべく SNS でもつながるようにしてやってるんで、
うん、
まあだから本当人の顔と名前を覚えるのが仕事みたいになってますね、最近。
うん、いやー、こればっかりはね、やっぱ、まあ、うん、年齢を重ねていくとね、どうしても記憶力が落ちてっていうのはやっぱあると思うんですけど、もう、うん、そうも言ってられないというか。
言ってられないですね。
うん。
うん、
いやー。
とにかく。まあまあね、さすがに全部覚えてなくても、皆さんまあまあ、しょうがないですよねって感じで許してはくれますけどね。
うん。
うん。そう。
まあ、神谷宗平の名前が本当に日本全国に知れ渡った一年になったなっていう感じがありましたけどね。うん、
まあ、ね、まあ、賛成党としてはありがたいことなんですけど、
うん、
まあこれね、まあちょっとオープンになる音声でもあるんで、言葉選ばないといけないですけど、はい、僕個人的にはあんまり嬉しくないんですよね。はい、気が抜けないんで。
そうですね。
もう居酒屋行っても、どこ行っても、賛成党の人ですよね。もう僕賛成党の人っていう名前になってますから。
うん、
あ、賛成党の人ですよねとか、議員の人ですよねとか、
うん、
はい。
なんか SNS で、ね、
そういうの言われるから、
っていうね、感じにはなっちゃいますからね。
そうそうそう。気が抜けなくなってきましたね。
うん、
家族と石川で買い物してても、ああ、神谷さんだって言ってくれますからね。
うんうんうん、
だから、まあ、 僕自身はまあまあね、政治家やっててそんなこと言うのは矛盾するって分かってるんですけど、あんまりなんかプライベートの時とかも声かけられたくないタイプなんで、いや、もちろん声かけられたらそれなりには対応しますけど、ね、写真撮ってくださいとかあって、で、別に嫌な気はしないけど、でも困るんですよね、移動中とか急いでる時もあるんで。で、それでね、無視してなんか無視されたとかっていうのも困るから、挨拶はもちろんするんですけど、ちょっと写真はちょっとねっていうことも増えましたんで、別に選ぶってるわけでも何でもないんですけど、ね、だからもうずっとね、行動を皆さんに見張られてるような感じはしますね。
この注目が収まるまではね、しばらく、続くでしょうし、いや、またね、大きな選挙とかがあったりしたら、またさらに輪をかけて広がっていくことになるでしょうから。
そうですね。そこは甘んじて、やるしかないですよね。もう始めちゃったからですね。
そうですね。もうこの勢いを、止めることはできないし、止めてはいけないし、もう後には戻れないっていうところまでね、来てます
い
からね。
やー、でもどっかで僕はうまくね、事務局長に専念して裏方に回りたいとは思ってるんですけどね。
まあでも議員が、まあ国会議員が神谷さんの他に、そうですね、まあ、最低でもやっぱ3、4人ぐらいは、出てからっていう感じですよね。
だから僕はもうとりあえず3年後の参議院を一つの区切りにっていうのはずっと考えてるんですけどね。
確かに。
そこまで頑張って引っ張って、あとはちょっとね、表に出る人たちに任せて、僕はもう事務局長で、やってですね。だからそりゃそうですよね。党の代表みたいな、副代表ですから、党の代表もやり、議員もやり、事務局長もやりって言ったら、もう全部やってるから、ね。だからそれは外から見りゃ神は独裁だって言われてるのも、わかるのはわかりますよ。でも、しょうがない。だって代表は松田さんですしね。で、議員はまあしょうがない、僕は。だから議員と事務局長を兼任してるんで、これでね、代表もなんで神やらないんだって言われて、いや、一人で最悪できませんよ、つってですね。っていうのが、まあ、本音っちゃ本音です。
そうですね。